この25章のところにはヨベルの年のことが記されてあります。神様はシナイ山でモーセにこの7年目には全く休みのための安息、主の安息となる、あなたの畑に種をまいたりブドウ畑の刈り込みをしたりしてはならないと、7年目はこの安息の年であるということを神様はモーセに告げられたわけです。なぜ7年なのかということなんですけれども、一つにはその安息日っていうのはその7日目に安息日が与えられた、そしてこの7年の安息ということは何かというと、5節のところを見ると、あなたの落ち穂から生えたものを刈り入れてはならない、あなたが手入れをしなかったブドウの木のブドウも集めてはならない、これは地のための全く休みの年である。その土地を休ませる、土地から作物は栄養分を吸い込んでいって、土地が痩せていくということがあるわけです。今はもう肥料を入れて、そして収穫物をならせるということなんですけれども、このモーセの時代はもちろんそんなものはなかったわけですし、そしてまた土地も荒れ果てている、もうそのままで肥料なしにやっていくと土地は枯れてしまって全く実りをもたらせないということになるわけですから、7年ごとにこの安息年を設けて土地を休ませるということを行ったわけです。そしてまたこの25節には特別にこのヨベルの年っていうのが設けられたわけです。このヨベルの年っていうのは50年目になるわけなんですけれども、実は7年の7倍、8節に出ますけれども、この安息の年が7回で49年であると、49年経ってその次の年がこの50年目に、ヨベルの年となるわけですけれども、このヨベルの年とは何かっていうと、10節のところに、あなた方は50年目を聖別し、国中のすべての住民に解放を宣言する、実はこれはもうすべての人たちが解放されるという特別な年であったわけです。なぜならば実際に生活をしていて貧しくなるという人たちもいたわけです。自分の土地を売る、またひょっとしたらその同胞もこの方向に出さなければいけない、日本でもそういう時があったわけですけれども、貧しい田舎で、もう田畑も収穫が取れないと、もうその子どもたちは都会に出される、また大きな、商家や、また工場に、方向に出て行って賃金を稼ぐっていうようなことが昔、あったわけですけれども、イスラエルではその自分の土地を売ったり、そしてまたこの、自分の家族がもう働き手に使われてい、くということがあったわけです。しかしこのヨベルの時にはこの解放をするということが定められたわけです。17節に、これはヨベルの年であって、あなた方には聖である、あなた方は野の収穫物を食べる、神様はこのヨベルの年を聖なるものとし、そして13節にはヨベルの年にはあなた方はそれぞれ自分の所有地に帰ると、そのように解放する、もう一切もう奴隷のように使われるっていうところから解放されるっていうことが行われたわけです。ただし、そのように自由になるっていうことなんですけれども、お金を貸した返さないといけないわけです。14節を見ると、もしあなた方が同胞に土地を売ったり同胞から買い取ったりするときは互いに損失を与えないようにしなさい。だからもう自分はヨベルの年だから借りてるものはもう返さなくていいんだ、そんなことはないわけです。やはり借りたものはこの返して損失を与えないようにしなければならない、そのことが定められていたわけです。 それは17節を見ると、あなた方はそれぞれ同胞に損失を与えてはならない、あなたの神を恐れよ、私はあなた方の神主だからである。神様はこのことを定められた。そしてまたそれは、まあ、言うなれば神様によって生かされて、そして全てのものが与えられている。そしてまた新約聖書においても、イエス様は私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさいと、その戒めを与えられたわけですけれども、まあ、私たちは同じ兄弟姉妹たちに損失を与えてはいけないわけです。そしてまたこの安息年ということに関しても20節に、もし私たちが種をまかず、また収穫もしないなら、7年目には何を食べればよいかというであろうが、21節に、私は6年目にあなた方のために私の祝福を命じ、3年分の収穫を生じさせる。なんと神様はその6年目にこの 私の祝福を命じ、3年分の収穫を生じさせると約束されているわけです。まあ、ただ単にこの自然界の法則に従って私たちは生きているというだけではなくて、神様はその祝福を与えてくださる。その祝福によって、まあ、6年目には3年分与えられて、その次の7年分も、そしてその次の年もまたこの神様は豊かに与えてくださる。そしてまたヨベルの年を迎えても、神様はその先に与えられた収穫物によってまたこのイスラエルの民を養われるわけです。それはかつてエジプトの地でヨセフがこの夢を見た。この7頭の肥えた牛が出てくる。しかしその後で7頭の痩せた牛が出てきて飲み込んでしまう。それはもう7年の大豊作と7年の大飢饉の夢であった。それをヨセフはエジプトのパロに告げて、そしてパロはこのヨセフにエジプトの全地域を支配することを命じて収穫を得、そしてまたエジプトは豊かになったわけなんですけれども、神様は祝福の神であるわけです。命ぜられることに従っていくならば、必ずこの祝福を与えてくださる。そしてまたこの土地のこの買い戻しということがあるわけなんですけれども、25節に、もしあなたの兄弟が落ちぶれてその所有地を売ったときは、買い戻しの権利のある近親者が来て兄弟の売ったものを買い戻さなければならない。でこれは前にもこのルツ記のところで、ボアズがこのナオミの家が落ちぶれてしまった、もう息子たちが死んでしまった、でその時に土地を買い戻すっていうことが起こったわけですけれども、この、近親者がその兄弟の土地を買い戻す、ボアズよりももっと近い近親者がいたんですけれども、なぜその近親者は放棄したのかというと、35節に、もしあなたの同胞が落ちぶれてあなたのもとで暮らしが立たなくなったら、彼をあなたのところに在住している寄留者のように扶養し、あなたのもとで生活できるようにしなさい。この扶養し、あなたのもとで生活できるようにする。じゃあそのナオミの家族を扶養するっていう、その中に実は異邦人ルツがいた。しかしその近親者はその異邦人を自分はもう扶養したくない、そしてその権利を放棄したわけです。そのことがあって、その次の近親者であるボアズがなんとその土地を買い戻し、そしてまたその家族も扶養して生活できるようにする。異邦人であるルツを引き取った、いや引き取るどころか、そのルツをボアズはめとった。そしてそれが実はその後の子孫が生まれる、ダビデが生まれ、そしてついには救い主イエス様がその家系の中から生まれるということになったわけです。まあ、買い戻しの権利が この25節にあるわけですけれども、神様はもう本当に遠大な計画を持って私たちを実は解放してくださる、10節にあるこの解放宣言、実はイエス様が誠の解放者であり、私たちを罪から解放し、そしてまた悪魔の手からも解放してくださって、自由にしてくださる、私たちはかつてはもう奴隷のようなものであったと思います。もうこの世のサタンの奴隷となっていた。しかし私たちはこのイエス様によって買い戻される。42節に、彼らは私がエジプトの地から導き出した私のしもべである、奴隷の身分として売られてはならない。神様は私たちをこの世の奴隷とはされない、私たちを買い戻してくださる。そしてその買い戻しは、実はイエス様があの十字架の上で血を流して命を捨てて、私たちの命を神様に買い戻してくださった。私たちのこのヨベルの年っていうのは50年目の年というよりは、むしろ私たちがイエス・キリストを信じて救いに預かった、そのことによって私たちはこの解放された。そして私たちは神様によって生かされるものである。このことは実は最後の55節を見るならば、イスラエルの子らはこの私のしもべだからである、彼らは私がエジプトの地から導き出した私のしもべである、私はあなた方の神主である、とそう言われているわけです。私たちは奴隷の地からあがない出されて、そしてまた神のものとなった。神様は私たちの主であり、私たちをまた生かし養ってくださっておられる。今もイエス・キリストは生きておられるわけです。私たちの主となって、また私たちを導いてください。私たちはもうもはやこの世の奴隷でもなければ、悪魔の奴隷でもない、神のことをせられた、私たちは贖い出してくださったイエス・キリストを主として、そしてまたこの主に従っていくものとさせていただきたいと思います。